小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は外国の昔話の終わりの言葉をご紹介しましたね。
うん、そうなんですよね。お話っておとぎ話っていうけど、おとぎ話ってのは結局は嘘っぱなしなもんだからね、話が終わった時に何かこう決着をつけるんですね、
はい、
でそれがいろいろ国によって違うし、はい、まあ日本も独特のものあるんだけど、なのでそれを前回聞いていただいたんですね、
はい、前回は主にヨーロッパの、
そうヨーロッパの、しかも中央部ね、ドイツとかね、オーストリアとかなんかですね、はい、それからイギリスも少しお話しましたけどね、
はい、
今日はね、はい、そのイギリスの中でもちょっと特殊なんですけども、ケルト人系の文化が強く残ってるところ、つまりアイルランドとかね、
はい、
それからフランスで言えばブルターニュ半島ってのあるんですけども、ここもケルト人の文化が残ってるところなんですよね、
はい、
そこのあたりから聞いていただこうと思うのね、
はい、
まずはアイルランドの話なんですけどね、アイルランドってのは地図でご覧になると分かるように、イギリス、まあ今イギリスの国になってますけど、一番北の端でケルト人の文化が強く残ってるもんですから、
うん、
常に独立の機運があるという、イギリスにとっては危険な地方なんですけどね、
うん、
言葉がもちろん今は英語喋ってるけども、本当はケルト語ってのは別な言葉なんですよね、ですからかなりお話の内容も違うんですけどね、
はい、
今日は終わりの言葉だけ注目していくんですけどね、
はい、
例えばこんなのがオーダリングって話なんだけども、この話は私の聞いたところでは完全なものではなかった。それは紙でできた靴、固まった牛乳でできたズボン釣りみたいなものだったっていう言い方するんですよ。要するにこれ嘘話だったっていうことの宣言なんですけどね。紙でできた靴、固まった牛乳でできたズボン釣りみたいなものだった。僕たち日本人からすると非常にわかりにくい表現だけど、要するに嘘話だったっていうことを面白く言ってるわけよね、
うん、
ちょっとでも理屈っぽいでしょ、こういうのはね、
ちょっとわかりに
くい、わかりにくいですよね。それからね、詩の形で言うのもあるんですね。例えばこんなの、はい、海の娘と立派なダブダッハっていう不思議な話なんですけど、ダブダッハ一族の力は尽きたけれど、屋根なき城、塔なき砦とともに昔ながらにって言って終わるんですね、
うん、
これもさっきの言うとちょっと屋根のないお城、うん、それから塔のない砦のように昔ながらに終わったと、こういうあるんですね、うん、これも嘘話だったっていうことの宣言でしょうね、
うん、
でもさっきのと同じようにあれですね、紙でできた靴みたいにさ、ちょっとこう比喩が僕たち日本人には分かりにくいような比喩で言ってますよね、
うん、
それからもう一つはね、暗い笑いの騎士っていう、ちょっと恐ろしい話なんですけども、みんなは道を間違え、私は正しい道をやってきた。みんなは死に、私はまだ生きている。全部が嘘っぱちなら、犬でも口に加えて持ち去るがいい。っていう結末なの。みんなは道を間違えた。私は正しい道をやってきた。みんなは死に、私はまだ生きている。全部が嘘っぱちなら犬でも口に加えて持ち去るがいいっていう、いろんなことがわかりますね。つまり私が出てくるでしょ、
はい、
前回お話したようにね、はい、私っていうのが出てくるんですよ。ヨーロッパの場合にはね、語り手の私が出てくるって一つの特徴と話したの。それからここではまだ生きているってですね、前回も話したまだ生きている方ってね、ヨーロッパに多いって言いましたよね、それが入ってるでしょ。で、しかも、全部が嘘っぱちなら、犬でも口に加えて持ち去るがいいって、要するに嘘っぱちだって話をしてるんですね。
うん、
ちょっと理屈っぽいけど、三つの要素が入ってるのは面白いなと思って、私があって、今でもまだっていうのがあって、嘘だったって話ね。
うん、
欲張りな結末なんでしょうね。それからね、もう一つの話ではね、二人が今どのようにしているのか、私にはわからない。また私の知ったことでもない。これも私ですよね、語り手の私が出てくる形ね。この二人が今どのようにしているのか私は知らない、また私の知ったことでもないっていうんだ。おかしいな、これも今でもまだのちょうど逆みたいなもんですね。私は知らないって言って切ってるわけね、
うんうん、
もう一つはね、パトリックとその息子って話したけど。さあ、それで私の手には素敵なお菓子を、そしてお前の手にはこれまた素敵な麦わらをもらいたいものだ。っていうんですね。私が出てくるっていうのが一つね、うん。それからもう一つはね、素敵なお菓子をくれとかって、これ時々あるんですよ。美味しいワインをいっぱいくれつって終わるとかね。それその食べ物飲み物が出てくるのがあるんですけどね。これ今回まだ出てきてなかったけど。それの一つね。私の手には素敵なお菓子を。そしてお前の手にはこれまた素敵な麦わらをもらいたいものだ。っていうふうに言ってるね、うんうん。私っていうのが一つは注目するのと、その、なんか美味しいものをくれってやつね。
うん、あと、お前も出てくるんです
ね。あ、そうですね。お前も出てきますね、これ。うん。うん、それから、そのフランスのブリターニュ地方っていうのは、地図でご覧になると、フランスの北西部の大きな半島ですけどね。そこには、ケルト文化が非常に残ってるって言われてるところなんですけども。こんなのがありますね。言い終わると聖母の姿はまた消え去った。どのようにして出て行かれたのか誰にもわからなかった。そして私のお話もこれでおしまい。っていうね。いかにもまあカトリックの国らしく聖母の姿なんてんですけど、これあんまり重要じゃないんでしょうけどね。でも消え去っていた。これ亡くなっていたってね、切れていたって、そうですね。それで、どのようにして出て行かれたのか誰にもわからなかった。要するに今と切れてるって話よね。それでこれでおしまいつって終わる。切れてるってのもう一つありましてね、太陽のお姫様って話なんだけど、しかしそれからの後のことは私も何も聞いていないって言って終わる。切れてるってやつよね、過去と今切れてる。それから金貨の入った財布っていうちょっとおかしな話なんですけど、これは面白い結末だと思うんですけどね、大秘の山の上にいた鶏たちは、その話を聞いて、お腹がよじれるほど笑いこけた。って言うんですよ。面白いでしょ？これちょっと変わってますよね。鶏が出てくるんですね。大秘の山の上にいた鶏たちは、その話を聞いて、お腹がよじれるほど笑いこけた。これ笑い話でね、最後の方笑い話になって、ストーリーの一部にあるんですけどね、大秘の山があって、そこに鶏が何羽もたむろしてたっていうんで、それで終わるんですね、うん。で、それを受けてるから、まあ、ストーリーの最後の部分でもあるけども、うん、独立の結末っていうのはちょっと弱いかもしれないんですけどね、うんうん、大秘の山の上にいた鶏たちは、その話を聞いてお腹がよじれるほど笑いこけた。って言って終わるというね。うんうん、まあ、嘘話だったっていう話ですよね。うん、それから、もう一つはね、さあみんな、帽子をかぶってホットケーキを食べって言って終わる。面白いでしょ、はい、さあみんな、帽子をかぶってホットケーキを食べ、さっきちらっとお話したその、いいものね、うん、美味しいものを食べたとか、美味しいワインを飲んだって言った、あの類ですよね、うん。で、ちょっとケーキをつけて終わると。うん、いい話。それから、さあみんな、ってこれね、何度も言うけど、私が出てきますよね。語り手の私が出てくるのと、もう一つは聞き手に向かって呼びかけるっていうのも時々ありますね。それですね、これね。さあみんな、帽子をかぶってホットケーキを食べって言って終わると。これちょっといいかもしれないね。
メリハリがあっていいですね。
ねえ。それから結婚式に招待し合うことを誓った二人の若者の話っていうのがあるんですよ、うん。これはね、日本で言えば浦島太郎、仲のいい男がいてね、二人友達がいて、で結婚式にお互いに招待し合おうねって約束するんですね。と一方が死んでしまうんですよ。でその死んだ男がですね、生きてる方の男のところへ現れて、私の結婚式に出てくれって、死者の国へ連れて行かれちゃうんです。それでそこでこの世と同じように経験するわけ、その結婚式から何から生活からね。それで3日か4日かないて戻ってくるんです、うん。そしたら300年経ってたって話。浦島太郎と同じでしょ、
はい。う
ん、これとっても有名な話なんです。これヨーロッパにもあるし、アフリカにもある話なんですけどね。つまり死の世界へ行ったら、そこの時間の流れと、この世の時間の流れが違うという話ね。うん、有名な話なんです、これ。で、それが日本では、浦島伝説になって、うん、浦島太郎になるわけですよ。
興味深いですね。
面白いでしょ、
はい。
そういう話がありましてね、うん、その結末がこうなってんだよね。 死者の国の友達の結婚式に出るために若者が出かけてから早300年も経っていたのだった、うん、って言って終わるんですね、うん、だからこれは結末っていうかストーリーの最後のまとめというかね、うん、そんな感じもありますけどね、うん、ストーリーのまとめの感じもあるけど、まあでも結末として見ていたの。死者の国の友達の結婚式に出るために若者が出かけてから早300年も経っていたのだったって言って終わるわけですね。浦島太郎そのものこれ、
うん、ですね。
で300年も経っていたのだったっていうのは、まあ昔話の今までの説明の仕方で揃えれば切れているというね、もう300年も経って現在と切れているよっていうことを言っていると思いますね、うん、そんなのがあるんですよ。これやっぱり前回話したドイツとかオーストリアとかヨーロッパの中心部の話とやっぱちょっと違ってね、いろんな変化があって面白いなと。それから次はね、チェコスロバキアとかあっちの方の話を聞いてる、ロシアとかね、いわゆるスラブ系の話ですね。チェコスロバキアっていうのはドイツオーストリアのすぐ隣でね、ちょっと北の方にある国ですけども、これ有名な話でアダメクとシロちゃんって話があるんですけどね、ストーリーがあってですね、で最後に人々は今も二人のことを忘れず、何かといえばアダメクとシロちゃんの話をするって言って話が終わって、さてこれでおしまいって言って終わるね。これはもう何回も出ましたね今までね、これでおしまい。それから白鳥の姫というお姫様の話なんだけど、後のめでたさきらびやかさは忘れようにも忘れることができないって言って終わる。つまりうんときらびやかに終わってるという感じですね、うん、それで忘れようにも忘れることができないっていうのは、考えてみれば私はかもしれないんですよ ね、うん、私は忘れようにも忘れないかもしれない、だから私語り手が出てくるグループなのかもしれませんこれはね、うん、それから山版の兄弟っていう、これもちょっと怖い話なんだけどね、これは死の形なんですよね。結末が、カゴの水こぼれて段の上、もうごめんだよカゴの中という、ね、要するにカゴの水がこぼれて段の上っておかしいでしょ、こぼれたのに上、うん、でもうごめんだよカゴの中って言ってもあるんですけどね、うん、要するにこれで嘘っぱなしは終わりだよって宣言ね、うん、だから普通の論理の逆を言うわけで、水がこぼれて上行ったっていうね、うんうん、こういうね歌の形になって結末って案外多いんです。語り手が楽しむんでしょうね最後にね、うん、歌の形にしてね。それから間抜けの本座って、これも割と有名な話なんですけど、笑い話ですけどね、おまけに床が紙でできていたから我が輩は見事転落して今ここにいる次第だって言うんですね我が輩が出てくる、語り手自身が、おまけに床が紙でできていたから我が輩は見事転落して今ここにいる次第だっていうわけですよね、うん、それからバカなおじいさんっていう、これも笑い話だけど、この二人もし死んでいなければまだ生きているはずで、暖炉の上にしゃがみ込んでせっせとダルケンをちぎっていることだろう。ダルケンっていうのはなんかボール紙みたいなものらしいんですけどね、なんかもしこの二人死んでいなければまだ生きているはずで、暖炉の上にしゃがみ込んでせっせとダルケンをちぎっていることだろう。これも今でもまだのタイプですね、はい、今でもまだ暖炉の上にしゃがみ込んでっていうのはですね、僕もチロルの田舎で昔話実際に聞いたことあるんですけど、暖炉があるでしょとね、乾かすために暖炉の上にいろんなものが置けるようになってんですよね、うん、子供なんか上にも登るらしいんですよ、うん、でその暖炉が天井まで行っちゃってると空間ないんだけど、途中で終わってるのがあるんですね。その場合はね、子供なんかはそこへ上がってね、一番あったかいからね、うん、そこでお話を聞いたそうです、うん、で語り手はその暖炉の脇のベンチに腰を下ろして語ったと、うん、そのことなんだと思うんだよね。この二人もし死んでいなければまだ生きてるはずで、暖炉の上にしゃがみ込んでせっせとダルケンをちぎっていることだろうっていうね、今でもまだですね。それから嘘800ってとんでもない嘘話なんですけども、どうだ今ほど頭がグラグラしたことはおめえまだないんじゃないかって言って終わるすごい嘘っ話なんで、これは馬車が空飛んでるみたいな、そんな話した後ね、うん、どうだ今ほど頭がグラグラしたことはおめえまだないんじゃないか、うん、って言って終わると
グラグラする話聞いてみて、
そうですね それからロシアではですね、イバスと魔女という話があって、これでおしまい、ま、パンでも食べなよって言って終わるとね、うん、これもあの食べ物ですよね、うん、そして相手に向かって、聞き手に向かって言ってる、これでおしまい、まあパンでも食べなよという結末かね、うん、それから夫の娘妻の娘っていうママ小話なんだけど、これも詩の形になってましてね、俺も人並みに出て行った、蜜酒にワイン飲み放題、ひげは散々群れ放題、そのくせ口はカラカラだっていう、ちょっとふざけてるの。俺も人並みに出て行った、出かけて行ったっちゃうね、蜜酒にワインが飲み放題だった、ひげは散々群れ放題、そのくせ口はカラカラだ、まだ飲み足りないって言うんでしょうねでこれもあの私がある、それからそこへ出て行ったっていうから、その現場と今を結びつけるタイプですね、これ。うん、それからジプシーの人たちにもいろいろお話があるんですけどね、ただあのヨーロッパでは今ね、ジプシーって言い方は差別語だというわけで使わないんですよ。ロマ人っていうふうに言うんですね。ロマ人という人種らしいんです、インド系のね、なのでロマ人というふうに言いますね。ロマ人の話でですね、チョルディレンジスっていう不思議な話があるんですけど、これは簡単にこれでおしまい、ではまたって言ったわけね。これでおしまい、ではまたって言って終わる。おしまいの系統ですよね。それから悪いお妃様っていう話ではね、各有小生も今そのお祝いの宴から帰ってこの話を諸君にしているわけだですね。私が出てくるのと、しか現場と今を結びつけるっていうね、これはあのヨーロッパの話にずっとありましたよね。その感じですね。それからロマ人の王様っていう話ですけども、この二人もし死んでいなければ今も生きているはずだ、典型的に今でもまだのタイプですね、うんうん、それから下呼びじいさんという不思議な話なんだよ。今もそこに住んで結構やっている、この産地の者らも元はそこにいて、じいさんの前で散々バイオリンを鳴らしたものだよというんですね。ロマ人の人たちってすごく音楽に長けてるんですよね。音楽にもいろいろあるでしょ。チゴイネロワイゼンなんてありますよね、ああいう。だからね、割とね、そのバイオリンとか音楽が出てくるんですが、これもその一つね。今もそこに住んで結構やっている。この産地の者らも元はそこにいて、じいさんの前で散々バイオリンを鳴らしたものだよって言って終わるんですね。現場にいて今につながってるという感じの話ですね。うん、それから、コーカサスの地方、旧ソ連ですけどね、三人姉妹っていう話でね、あちらでは不幸、こちらではお祝いのごちそう、あちらでは襖を食べ、こちらでは小麦粉を食べるって言うんですね。これ対比ですよね。あちらは不幸、こちらはお祝いの、あちらでは襖を食べ、こちらでは小麦粉を食べる。襖ってのはあの小麦のカスみたいなものでしょうけどね、そういう極端な対比、これがね時々出てくるんですよね。もう一つありましてね、あの同じコーカサスの話で、あちらでは不幸、こちらではお祝いのごちそう、あちらでは襖を食べ、こちらでは小麦粉を食べると、同じ話がね全然違う話の中に出てくる、結末としてね、はい、というのがあるんですね。割と特徴的ですこれ、うん、
今日は外国の昔話の終わりの言葉をご紹介しました。前回とは違って今回は食べ物とか飲み物が出てきましたね。
出てきましたね。しかもそれが美味しいのとまずいのとの対比がはっきりしてるというね。
でも2週にわたってお送りしてきましたけれども、こうやって初めの言葉があって終わりの言葉があると、語り手も聞く側も、うん、安心して
聞ける。そうそう、安心して聞ける。そうなんですよね。うん、で、それはあの、日本の場合もあるわけでね、うん、日本のことは前に紹介しましたけど、うん、いつかまた機会を見て、東北の方とかね、山陰地方とかね、あちこちの聞いていただこうと思ってます。
はい。さて、来週はどんなテーマで、
あのね、またあの、環太平洋のメルヘンをたどる旅に戻りましてね、北アメリカにいる先住民たち、いわゆるインディアンと言われてた人たちですね、のお話をいくつか聞いていただこうと思ってね、今までのインカとかなんかとまた違うんですよ、ちょっと、うん、ぜひ聞いてもらおうと思ってます。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫 昔話へのご招待。